教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久がリスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第9回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週は、はい、高校入試ということで、はい、受験生の皆さんは今やっと終わったなっていうところなんじゃないかなと思うんですけれども、今回は、はい、問題って難しくなったんですかね、簡単だったんですかね。
そうですね、いろんな人からもね、どうだったのってことでね、言われてるんですけども、問題を解いてみて思ったことは、はい、まあ難しくなったかなってと思いました。
難しくなったんですね、
はい、というよりも、ここ最近静岡県の高校入試って比較的簡単だったんですよ。簡単な年が3年間ぐらい続いていたので、はい、その流れでいくと、まあ難しくなったかなと、
逆に言うと元に戻った感じですか、難しさが。
そうですね、全国で見た時に標準レベルに近づいたからっていうところだと思います、はい、だから決してすごい難しかったっていうわけじゃないんですよね。でもね、やっぱり科目によってはエッジを効かせた問題、とか出題傾向になってきたものもあったりして、ここなんかそれが顕著でしたね、
やっぱりこう記述式が多くなったりとか、そういう感じなんですか。
もうね、記述は当たり前で、でその記述もね、こう思考を一歩二歩深める、
はい、
例えば作者の、主人公の気持ちはどうですかっていうのがあったりするじゃないですか、はい、で主人公の気持ちはどうだったのかで、その気持ちを持った、その気持ちを持つと次どんな行動を取るのかとか、一歩二歩さらに三歩深めるようなね、
なるほど、
その問題は出てないんですけども、はい、こう深めさせるような考えを、そういった問題がね、3問ぐらい出てたのかな、ここは。だから普段からね、物事深く考えてる子でないと太刀打ちできないですね。
本当ですね、どうしたら身につくんですか、そういうのって。
やっぱり普段から物事よく考えることでしょうね。
考える、家族でなんかこういろんなことに話し合ったりとか、
もうそういうのすっごいですよね、これやっていくとどうなるのかなとかって、頭の人って結局先の先の先まで考えるっていう癖があるので、やっぱこれを日常生活の中でね、
はい、
親子の会話なんか通じてレッスンできてたら理想的ですよね。
そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、
引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネーム春風さんからいただきました。ありがとうございます。中学2年生の娘がおります。先日学校で志望校の調査がありました。学校の成績は良い方で浜松北高市立高を狙えると思うのですが、娘曰くそんないい高校に入ったって下の方にいるくらいなら合格しやすい高校に行って上の方で頑張って同じ大学に入れば一緒じゃんと言います。中学2年生の1年間は中だるみの時期が続き、ようやく勉強をしなくてはというモードに切り替わってきたところです。親としては最初から合格圏内の志望校を目指すよりももう少し努力したら届くトップ校を狙って勉強に励んでもらいたいと思ってしまいます。今まだ志望校を決めずに受験勉強をしていてもいいものでしょうか。本人の意思をどこまで尊重すべきか悩んでいますということで、塾長、これはどうしていったらいいですか。
はい、はい、そうですね、 まずこの子は頭いいですよね。
そうですね。
ね、地元の ね、トップ校を無理して受けるよりも、その次の高校を受けて、高校生活を送り、ね、あの大学でね、トップ校行った子たちと同じような大学に行くっていう方法だってありなんじゃないかって、そこで、ね、別のこう道筋も考えることできるわけでしょ。賢いですよね。
これ言われちゃうと親としては次なんて言っていいのかちょっと
なかなか言えないです
よね。そうなんですよね、
はい、なるほどね、はい。まずですね、中学生ってやっぱり成長する年頃って僕は捉えてるので、はい、やっぱりお母さんのおっしゃる通り、頑張らせたいですよね。
そうですよね、
努力させたいですよ、はい、これを基本にしたいです、お嬢さん、 お嬢さん、
はい、そうですね、娘さんなんで、
はい、お嬢さんのおっしゃることもわからないでもないんですが、はい、やっぱりチャレンジさせたいですよね、なぜならばそれが中学生だからってこと、はい、成長させたいっていうこと、
はい、
でそもそもこうなんだろうな、やっぱこう一番を目指すっていう姿勢を取らせないと、
はい、
なんだろう、2番や3番でいいやっていう感じで勉強など取り組んでると、やっぱりそれって逃げじゃないですか、ある意味。
あ、まあ、ここまでやっとけばいいかなっていうところで終わっちゃいますよね、
で逃げって本気になれないんですよね。
わ
かります、
わかります。
で成長するには本気にならないと伸びないので、
はい、
本気にさせたいんですよ、はい、本気体験を積ませたいのが中学生なので、だからやっぱり、そこは親御さんの方から、
はい、
やっぱりこうきちんと時間取って、
はい、
面と向かって、まあ、大事な話っていうことで、伸びる時期なんだから、成長する時期だから、はたまた人としてっていうことでチャレンジをすることの大切さ、やるからには本気になることとか、一番を目指すこととか、そういったことをやっぱり解きたいですよね、
はい、
それはしたいと思います、でやっぱり一番怖いのは、これでお嬢さんの考え方尊重してしまって、2番3番とか1番をね、こうあえて外すような選択を取らせると、それがやっぱり当たり前になってきてしまうので、はい、ちょっと全てがそういったスタンスで判断しがちになるので、
はい、
結局いつまでたっても本気になれないっていう、世に成長しにくいんですよね。
もったいないです
ね。もったいないですよ。大学入試多分うまくいかなくなると思います。その時に
で、そもそものね、その例えば北高や一律を狙えるんですけども、まあ、入った場合にね、こう行ける大学っていくつかあると思うんですけど、
はい、
それよりもちょっと、まあ、ちょっとレベルの下の大学、高校に行った場合、
はい、
同じ大学って、
はい、
まあ、目指せると思うんですけど、
はい、
同じように入れるようなものなんですか。
なるほどね。入れるか入れないかって言ったら入れるんですよ。
入
れるんだけども、やっぱりそのやっぱ人が成長するときには一人ではなかなか成長できないので、やっぱり友達とか、他人、人第三者介して成長ってこうどんどんどんどん勢いがついていくところがあるので、周りにいる人間がどういう人間なのか、つまり頑張る人間たちに恵まれているのか、申し訳ないんだけども、そう2番3番でいいかなみたいな感じで考えている子たちが に囲まれている中で励むのかによっても自分の成長の、具合、勢いって変わってきちゃうんですよね。なので、もしお嬢さんの言う通りの進路を取った場合、よっぽど自分孤軍奮闘で頑張らないとなかなかいけないですよね、思い通りにはね。やっぱこうどういう人間関係の中で、自分は高校生活身を置くのか、大学入試に励むのか、これすごく重要なことだと思うんですよね。
やっぱりあれですよね、一緒に頑張る仲間がいた方が自分もモチベーションというか、頑張ろうっていう気持ちの中で勉強できるので、目指したい大学に入りやすい
って
なるんです
ね。2番手3番手の高校が必ずしも頑張れないっていうわけじゃない、
ですよね、
ただ、僕のこの教育塾としての、ね、仕事の経験上、やっぱりトップ校に比べるとやっぱりその数は少なくなっていくのかなっていうのを感じてます、
はい、
あとあれですね、炭火と一緒ですよね。
炭火、
火をつけるじゃないですか、一、はい、つだと、まあ、一つでも熱くはなるんですが、3つ4つ炭火がねこう集まってくると、その、暑さってもっと増すじゃないですか、
はい、
でその暑さだってもっと長時間持つようになりますよね、
はい、
3つ4つ集まるともっと大きなエネルギーが生まれるっていうこと、でこれって人間でも言えると思うんですよ。でそういった自分が成長する環境ってどこなんだってことも、考えた上で、進路選択してもらいたいなと思うんですよ、
はい、ちなみに、志望校は、
はい、
まだ決めなくても大丈夫ですか？
これもねよくね僕ね受ける質問なんですが、はい、志望校は早く決めた方がいいです。どうしてか分かります？
まあ、そこに目指しそうって頑張れるからですか？
そうなんです。その、はい、目指そうとして頑張る時間が増えるじゃないですか。
あ、そっか、
うんうん、例えば1年前に志望校を決める子と1ヶ月前に志望校を決める子では、その志望校に対する思い、思いを持った時間って全然違うでしょ。
違いますね。
どっちが受かるか、どっちが質のいい勉強ができるかって、もう分かるでしょ。
分かります。
早い方がいいです。
分かりました。
本気になれば早く決められると思うので、
はい、
うん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。続いては学び広場のコーナーです。ラジオネームベルガモット様からいただいております。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。私は高校2年生の男の子と小学3年生の女の子を持つ母です。我が家では子供が幼い頃から檻を見ては伊勢神宮へ参拝しています。何とも言えない空気感に触れさせ、主人が歴史好きなので歩きながら子供にも分かりやすいように神話を話したりしていました。そのためか長男もかなりの歴史好きに育ちました。おかげ横丁では縁日のような気分を味わうことができ、素敵な時間を過ごすことができますのでおすすめです、といただきました。ありがとうございます。
はい、伊勢神宮いいですね。
いいですよね、うん、
やっぱり凛とした空気感、独特なものありますよね。
ありますよね。
あれは子供に触れさせたいですよね。
本当そう思いますよね。
こんな清らかな空気が存在するのか、
はい、確かに、うん、
そしてあとやっぱり歴史ある場所ですから、うそういったものに触れるっていうのも大事ですよね。
はい、
ね、おかげ横丁ならばそういうのに昔の街並みも ね、
そうですね、
楽しめてないですか、はい、
ね、いろいろイベントもやってたりとかして、うん、一日中楽しめますよね、うん、あの場に行けば、
はい、そうそう、はい、人も多いですから、
そうです ね、 ね、
あの縁日、
はい、
うん、縁日感、ね、あの賑やかな感じがね、とってもいいですよね。
はい、
うん、そういったところからきっと歴史なんかを好きになっていったり、ね、こう勉強にもつながったりするかもしれないし、
はい、
うん、日常生活では体験できないような場所ですので、やっぱり頭に刺激がこう、はい、きっとあるんでしょうね。僕も好きですよ。
はい、
うん、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。番組ではリスナーの皆様からの質問メールと学び広場への情報を募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、そちらからお寄せください。学び研究所の学びはひらがなで検索をお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。